こんにちは。過食ダイエット依存専門の心理カウンセラー宗像久美子です。私の声に耳を傾けてくださいましてありがとうございます。この番組では、過食をやめたい、万年ダイエッターから抜け出したい、でもどうしたらいいかわからない、そんなお悩みの改善に役立つ話をお届けしていきます。フォローやメッセージなどお気軽にいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。今日はダイエットの 95% が失敗してしまう理由とは、心と体の現状維持メカニズムというテーマでお話ししていきます。このことがわかると、途中で挫折することなく楽にダイエットを続けることができるようになります。次から次へといろいろなダイエットに手を出すあまり、太りやすくなったり、過食がやめられなくなったり、体調を崩してしまうなどということもなくなるでしょう。またダイエットだけでなく、あらゆる目標や課題に取り組む際にも大いに役立つと思います。ぜひ最後までお付き合いくださいね。いろいろなダイエットを試すものの、いつも失敗に終わってしまう。頑張って痩せたのにみるみるリバウンドしてしまった、そんなお声をよく聞きます。肥満大国と言われるアメリカでは、ダイエットで減量した人の約 95% がリバウンドするというデータがあるそうです。今の日本もきっと似たような状況なのではないでしょうか。こんなにたくさんのダイエット情報があり、効果的な関連商品を手に入れられる環境にあるのに、未だ多くの人が確実に痩せられる方法を求め、チャレンジしては失敗や挫折を味わい続けているなんて、なんだかおかしな話ですよね。科学的な根拠がしっかりしていて、自分に合うダイエット法なら痩せられるはずです。なのに 95% のダイエットが失敗する。その大きな理由は続かないということ。ダイエットで効果が出たとしても、一時的なもので、それを長期間継続することは難しく、いずれリバウンドして、以前より太ってしまったということになりがちです。どんなに頑張って体重を落としたり、体を絞ったとしても、それが一時的なものであれば、ダイエットに成功したとは言えません。また、すっきりとしたボディラインを手に入れたとしても、体調を崩したり心が病んでしまったのでは元も子もないでしょう。ダイエットの成功とは、理想的な体型を維持するための食事や生活が習慣となった時、初めて手にすることができるものなのです。ではなぜ多くのダイエットは習慣化するまで続けることが難しいのでしょうか。まず大前提として、食事を減らしたり運動を増やすことが人間の本能に反する行為だから。人類の歴史は長く飢餓や寒さとの戦いでした。体重の減少は生存にとって危険であると認識されています。だから人は生き延びるために食べ、緊急時に備えてせっせと脂肪を食べ込みます。そしてせっかく貯めた大切なエネルギー源である脂肪が減らないよう、無駄な動きをできるだけ抑えようとします。例えば急に体重が減ると、基礎代謝が低下して消費するエネルギー量が減ります。これは体がエネルギー不足を感じ、エネルギーの節約をして命に危険が及ばないようにするための本能的な働きです。現代の先進国では飢えや寒さで命を落とす危険性はほとんどありません。ですが、生き延びるために脂肪を蓄積し、飢えや寒さから身を守るという体の機能はほぼ変わらず備わったまま。つまり食べる量を減らすのも、運動量を増やすのも、私たちの本能に反した行為であって、なかなか続けられないのは無理もないことなんです。人の体には内部や外部の環境因子の変化にかかわらず、生理機能が一定に保たれる性質があります。いわゆる恒常性、ホメオスタシスと呼ばれるもので、例えば急激な気温の変化から身を守るために、できるだけ体温を一定に保とうとします。暑くなれば汗を出して体温を下げようとするし、寒くなれば体をブルブルと震わせて熱を出そうとします。 これまでの状態から急に大きく変わることで、とんでもない危険にさらされるかもしれないということを本能的に察知して、できるだけ現状を維持することで命を守ろうとするのです。体重やエネルギーバランスをできるだけ安定した量に保とうとするのもその一つで、短期間に大きく体重を減らそうとするような過激なダイエットに取り組むほど、危機感が大きくなり、現状を維持しようとするメカニズムが強く働きます。例えば、やる気満々でダイエットを始めたにもかかわらず、かえって食欲が高まって、つい食べ過ぎてしまったとなってしまったり、頑張って運動するつもりがなんとなく億劫でサボってしまう日が増えたりして、思うように痩せられず挫折してしまうなど、脂肪のつきすぎた今の体が嫌で、この状態を維持したいなんて考えてなんかいないはずなのに、本気で痩せたいと思っているのに、どうしてこんなことになるの？と不思議に感じるかもしれません。でも、どんなに今の体型に不満があったとしても、ダイエットに挑む気持ちがいかに真剣なものであっても、人体に備わった生存本能は脂肪のついた今の体型で居続けることの方がひとまずは安全だと認識し、この状態をキープしようとします。生き残るためには目の前に降りかかる危険を避けることが重要で、急激な食生活の変化や体重減少とはまさに体にとっては危機でしかないからです。ダイエットをうまく活かせないことで、できるだけこれまでと同じ体型でいようとする現状維持メカニズムが誰の体にも備わっているのです。さらに心にも自らの命を守るための強力な現状維持メカニズムがしっかりと備わっています。だから食生活を改善して、運動もしっかりしてと計画を立てて、やる気満々でいざ始めてみても、最初の頃は気合でなんとかなったとしても、そのうちにどうしても食べ過ぎてしまったり、運動をサボったりする日が増えてきて、計画がなあなあになってしまい、やけになって暴飲暴食して結局リバウンド。短期決戦の無理なダイエットに臨むほど、心への負担が大きくなり、結局挫折してドカ食いし、過食がどんどんひどくなり、自己嫌悪に陥って、それでまた一念発起してダイエットを始め、また挫折、過食、ダイエットというように負のループに陥ってしまうことになるんですね。なぜこんなことになってしまうのでしょうか。変わることは未知の世界なので、心は不安を感じ警戒します。一方、現状維持ということは良くも悪くも経験済みなので、とりあえずは安心、つまり安心安定して生きていきたいという根源的な欲求が、新しいことへのチャレンジやこれまでと違う行動を邪魔するのです。例えば、糖質や脂質の多い高カロリーのものを日常的に食べていて、ほとんど体を動かさない生活習慣を送っている人にとって、好きなものを食べたいだけ食べてゴロゴロするというのは手軽に手に入る快楽の一つであって、内心そうそう手放したくはないと感じているのではないでしょうか。そこでダイエットするぞといきなり奮起したところで、心はなかなかついてきません。今までの快適なお気楽生活を手放すものかと、無意識がものすごい力で抵抗してきます。好きなものを食べたいだけ食べてゴロゴロするというような気楽な状態を続けられるように、全力でダイエットを阻止にかかるのです。例えば、心の深い部分はこのように感じているのかもしれません。ズボラな生活をずっと続けることは、太ったり体調不良につながるとか、いろいろなデメリットはあるけれど、そうは言ってもこれまでそれほど問題にならずに来ているという経験があるから、まあひとまずは安心でしょ。だけど、ダイエットするとなると、これまでのように好きなものを食べたいだけ食べれなくなってしまうし、運動もしなきゃいけないし、よくわからないけど、なんか大変そう。うまくやれるかな？耐えられるかな？どんな生活になるのかな？痩せたらどんなことが起こるのかな？わからない。なんか不安。変わるのって怖いな。今のままがいい。変わりたくない。よし、何としてもダイエットがうまくいくのを止めてやる、というように。 また別のパターンとしては、どうにか頑張ってダイエットを続けていても目標体重までもう少しというところで気持ちが緩んで、ついつい食べる量が増えたり運動をサボるようになってしまったなんていうこともよくあるケースではないでしょうか。さらに食事や運動の制約や禁止が大きなストレスとなっていることや、飢餓ホルモンの放出が増えるといったことも影響して、続けることがどんどん難しくなっていきます。その後気持ちを切り替えて元のようなダイエット生活に戻ることができればいいのですが、ちょっとの気の緩みで一度ペースが乱れてしまうと、モチベーションが上がらないままズルズルいってしまい、気づけばリバウンド。こういった場合、自分の意志が弱いせいで挫折してしまったとか、我慢が足らなかったのかもと考えて、つい自分を責めてしまいがちです。でも実際はそうではなく、本気で今の体型を変えたくて本人なりにちゃんと努力しているはず。それなのについ食べ過ぎてしまったり運動をサボったりすることになってしまうのは、そう、これもまた心の現状維持メカニズムの仕業なのです。今の生活習慣や体型を維持しようとする無意識の心が行く手を阻んでいるというわけです。理想の自分に近づきたいという前向きな取り組みにもかかわらず進めなくなってしまうのは、無意識の心が未知の世界に潜んでいるかもしれないリスクを過敏に警戒して元の自分に引き戻そうとするから。心は馴染み深い状態から大きく変わっていくとき、特に急激な変化に対して危機感が強くなり、ものすごい力で抵抗してきます。現状維持という安心安全な場所に居続けたいと強く願う心がしっかりと根付いているんですね。いきなりこれまでと違った状況に置かれることは恐怖でしかないわけで、まさにこれは緊急事態。赤いランプをピカピカさせながらサイレンがけたたましく鳴り響いているようなものなんです。とはいえ、心も体も何か悪気があって進もうとすることを邪魔しようとしているのではありません。急激な変化によって危険にさらされることのないよう必死に自分自身を守ろうとしている。ただそれだけのことなんです。これはいわば私たちの無意識の中にある本能的な危機管理能力であって、日々の生活を安心して安全に送っていくためには必要不可欠なもの。本能のパワーは超強力ですから、意志の力で抗おうとしたって到底勝ち目はありません。だから頑張ってダイエットしても、つい食欲に負けてドカ食いして、これまでの努力が水の泡となってしまったり、短期間で痩せてもみるみるリバウンドしてしまうのも当然のこと。これまで体験したことのない未知なる世界で遭遇するかもしれないリスクをいち早く察知して前に進むことを全力で阻止しようとする、心と体の本能的な力なのですから。ダイエットだけでなく、人生のあらゆる取り組みに対して、私たちは心と体の強力な現状維持メカニズムによって行く手を阻まれてしまうことはよくよくあることです。これは自らを危険から守るために備わっているわけで、決して悪者なんかではないわけですが、そうだとしても今の自分からステップアップしようとするときには困りものですよね。では、変わりたいという願いとは裏腹に、発動してしまう変化を阻止しようとする力を最小限に抑えることができればいいのですが、果たしてそんなことができるのでしょうか。実はとてもシンプルな方法で心と体の反発を抑えることができるんです。それはできるだけ穏やかな方法で徐々に新しい自分に慣らしていくということ。つまりこれまでの生活からガラッと変わるような大きなことをいきなり始めるのではなく、少しずつものすごく小さな変化を積み重ねていけばいいのです。具体的にどのようなことかというと、まずは運動で体を引き締めようとする場合を例にして、2つのパターンを比べながらお話ししていきましょう。まずは1つ目、一念発起してダイエットを始めた最初の日、これまでほとんど運動をしていなかったのにもかかわらず、張り切って10キロものジョギングをしたとします。翌日はベッドから起き上がるのも辛いほどのひどい筋肉痛に見舞われ、疲労感も強かったので、 2日目は走ることができませんでした。3日目も足腰が痛くて体が重だるく感じたので、またしてもジョギングをお休みしてしまいます。その後、日が経つにつれ、筋肉痛は少しずつ改善されましたが、3日坊主どころか、早くも2日目から計画通りに取り組めなかったことに自己嫌悪を感じます。そのせいでダイエットスタート時のモチベーションはすでにかなり下がってしまっていて、結局続けることを諦めてしまいました。というケース。これは心と体の現状維持メカニズムが強く働いた典型的なパターンだと言えるでしょう。運動不足の状態からいきなり長距離のジョギングをしてしまったことで、その大きすぎるギャップに心と体がびっくりして危機感を感じ、大きく反発したせいで続けられなくなってしまったのです。一方、次のようなやり方だとどうでしょうか。ダイエットの1日目、まずは体を慣らすために10分程度のウォーキングからスタートしたとします。そして2日目は15分のウォーキングを行い、3日目は20分、4日目は25分というように徐々に時間を増やしていきました。1週間くらい経った頃、ウォーキングだけでは物足りなくなったので、ところどころジョギングを加えながら、少しずつ距離を伸ばしていきました。自分の体と相談して、あまり体調の良くない時などは走る量を減らしたり、時にはお休みしながら日々の運動が習慣になっていきました。そんな感じで楽しみながら続けていくうちに、数ヶ月後には10キロ程度ならそこそこ楽に走れるほど体力がついてきて、しかも人から最近すっきりしてきたねと言われるほど体が引き締まってきました。このように最初はごくごく小さなことから始めて、少しずつ負荷を上げて無理なく楽しみながら続けられるようなやり方だと、心と体の現状維持メカニズムの反発に合うことなく、ダイエットを成功させることができます。短期間で劇的な変化は現れなくても、日々の取り組みによって少しずつ着実に体型が変化していき、数週間後、数ヶ月後には目標に到達できるのです。ただ、結果がなかなか現れないとイライラしたり、果たしてこのやり方で正解なのだろうかと不安になったりして、やがて続けることが難しくなりがちかもしれません。ですが、見えないところで少しずつ変化は起きているのですから、そこで諦めたりやけになることなく、淡々と日々の行動を積み重ねていくことが大切なんですね。食事によるダイエットの場合でも同様のことが言えます。最初から一気に食べる量を減らしたり、特定の食べ物を禁止するなど、これまでの食事からガラッと変えてしまうとストレスになり、心と体の反発にあってしまい、うまくいきません。心と体は危機感を覚え、現状維持メカニズムが刺激されて継続を難しくしてしまいます。短い期間で大きな成果を求めるようなダイエットは、一時的には効果があったとしても、ちょっとの気の緩みで食べ過ぎてしまうことが増えて、失敗に終わったりと、遅かれ早かれ元の木阿弥になることがほとんどです。なんとか耐えて頑張ってやり抜いたとしても、終わった途端に食欲が爆発して一気にリバウンドしてしまったというようなことになるのも、これまでの生活とのギャップが大きいことをいきなり始めて急にやめてしまうことで、元に戻ろうとする力が強く働いたせいだと言えるでしょう。早く痩せなくては、このままではやばいと焦るあまり、短期決戦で我慢と根性ありきのきついダイエットに挑み、自分の心と体に無理を強いてしまうことで、挫折とリバウンドを繰り返し、結局いつまで経っても満足のいく自分になることができないかもしれません。ダイエットとリバウンドを何度も繰り返すと、体脂肪が増えて代謝が下がり、どんどん痩せにくい体質になってしまいます。そうなると、いろいろなダイエットに手を出しては失敗し、次々と別の方法にトライするというような、万年ダイエッターやダイエットジプシーと言われるような状態になり、過食の悪循環にもつながり、そこから抜け出すことがどんどん難しくなっていくのです。心と体が危機感を抱かない程度の小さなことから始めて、少しずつ自分を変えていくことで、ストレスを感じずに続けていくことができるでしょう。 そうなれば特に意識しなくても自然と楽にできるようになり、いずれ習慣化されていきます。そんなこの先ずっと続けていけるような新しい習慣として加えられるような方法を見つけることが最も効果的なダイエットなのではないかと私は思います。これまで何度もダイエットに取り込んではいるけれど、なかなか続けられずにいるとしたら、何かしら自分の心と体に無理を強いているのではないでしょうか。またはそもそもそのやり方自体あなたに合っていないのかもしれません。短期的な変化を求めるあまり、これまでとのギャップの大きいことを頑張ってやっていたり、自分の性格や好み、生活に合わないような方法を取り入れたところで、そう長く続けられるわけもなく、新しい習慣として定着することもないでしょうから、いずれどこかに負担が生じます。できるだけ短い期間で確実な成果を得たいのであれば、きついダイエットは逆効果。むしろ楽に続けられて少しずつ変化していくような緩やかなやり方を選ぶ方が実はずっと効率的なのです。早く確実になりたい自分に近づくには急がば回れってことなんですね。今日はダイエットの 95% が失敗してしまう理由とは、心と体の現状維持メカニズムというテーマでお話ししてきました。ダイエットに関わらず、人生のあらゆる場面でも、心と体が不安を感じないような緩やかな方法で続けていくことが成功の秘訣なんですね。これまであなたが取り組んできたダイエットは、心と体の反発を受けないようなやり方だったでしょうか。もしそうでなかったとしたら、今後はどのように取り組んでいけばよいか、じっくりと考えてみてくださいね。今すでに度重なるリバウンドや過食に悩み、この先どんな風にやっていけばよいのかわからないという場合は、カウンセラーと一緒に取り組むのもおすすめです。心と体、そして食との調和を保つことができるようになれば、あなたが本当に望む人生を歩んでいくことができます。概要欄にあるリンクからメッセージを送ることができますので、お気軽にお声掛けいただけると嬉しいです。それでは最後まで聞いてくださいましてありがとうございます。またお会いしましょう。